します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日もリスナーの皆さんの企業のお役に立てる内容でお届けいたします。今日はですね、お問い合わせをいただいておりまして、まあそれに、まあ、坂本先生にお答えいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、で、いただいたお問い合わせなんですけれども、まあ、この方、一人ではなくて、まあ、仲間何人かと始めたらしいんですけれども、まあ、その最初は同じ志ですとか、目標を持って始めていたのに、まあ、気がついたら、その仲間がどんどん抜けてしまって、去ってしまっているというふうに、のが、まあ、現実だそうでして、まあ、これはどういうふうに考えればいいのかということをお問い合わせいただいておりますので、まあ、その、同志がどんどんこう去っていく、抜けていくということについてですね、坂本先生の、まあ、見解ですとか、お考えを聞かせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。そうですね、起業するときに多分ね、友達と一緒にやろうとか、まあ、友人と一緒にやるっていう方、まあ、結構いらっしゃるのかなっていうふうに思います。で、僕も何度か、立ち上げのときに、まあ、一緒に友達と立ち上げたりとかしましたけれども、人がやっぱ離れたりとかっていうのは、まあ、必ず発生してくるなというところですね。
必ずですか？
必ず発生しますね。で、やっぱステージが変わってくると、やっぱり価値観が変わってくるので、それまで一緒だった人も、やっぱり、価値観が変わってきて、一緒にやるのが難しいとかっていうふうには、なってくるっていうパターンすごく多いですね。
ということは、まあ、逆に言うと、ステージがそれだけ進んだ、上がったっていうことの証拠とも、まあ、言えるということでしょうか？
そうですね。まあ、ステージが上がったっていう場合もあるし、まあ、上がってなくても、変わっていくっていうのはありますね。で、はい、まあ、例えばで言うと、僕も、一番最初の最初、最初4人で一緒に立ち上げようみたいな感じでやったんですね。
はい。
はい。それはまあ別の人が、まあ、一人リーダーみたいな人がいて、で、まあ僕もそこに誘われて、まあ一緒にやって、まあそれは本当東京出てきた時ぐらいなんで、もう12年、3年ぐらい前なんですけれども、その時はまあその4人とも誰も別にそのビジネス経験があったとかじゃないんですね。みんなサラリーマンやってて、はい。で、まあみんなで、まあ同じセミナーに出てて、そのセミナーの仲間で、なんかまあ勢いで、じゃあみんなでなんか会社やろうぜ、みたいな感じで、まあ集まって、まあやってたって感じですね。いろいろビジネスアイデアとかを出して、なんかやってたんですね。で、その時、当時、六本木ヒルズの上に、図書館というか図書ルームみたいなのがあって、まあそこが、まあ、ミーティングでよく使ってたんですけど、なんか僕もまあ東京に出てきて、なんか六本木ヒルズで、なんかミーティングみたいな、なんかそんな感じでやってたんです。うん、そう。ただまあ、結果的には僕、まあそこを僕が一番先に離れちゃったんですね。なんで離れちゃったかっていうと、まあ、なんだろうな。まあそもそもその六本木ヒルズが僕当時住んでたとこからちょっと遠かったんですね。
はい。
で、その時僕ノートパソコン持ってなかったんで、なかなかそこに集まって作業するとかっていうのもできなかったんで、まあそういう物理的な制約があったっていうのと、で、あと、そのやろうとしてるビジネスが、なんか、その、なんだろう、みんなでなんかそれぞれ儲け話持ってきてなんかやろうぜ、みたいな感じだったんですよ。
はい。
で、なんか、なんかよくわかんない。なんか例えば、なんか投資競馬ってあるんですけど、なんか競馬を、
競馬
投資競馬ですね、競馬です。で、なんか、競馬のなんか当たり目を予想するソフトみたいなのがあって、まあそれを販売するみたいな。はい、うん、で、まあ、販売の手数料もらうみたいな、なんかそんなの、
はい。
持ってきたりとかして、で、僕、それ、まあ話聞いてみたけど、別になんかそれを別にやりたいって全然なんなかったんですよね。
はい。
で、なんかそんな感じの話ばっかりだったので、なんかあんまり、なんか一緒にやってても仕方ないなっていう思いがあって。
はい。
で、僕はその時ちょっと、別にネット通販で、まあ不動産の教材ちょっと売りたいなと思ったので、
はい。
そっちの方をやってたん、やろう、なんかやりたいなと思ってたんで、なんか知らず知らずにそこのミーティングに行くのが足が遠のきだっていう。ね、はい。
なるほどですね。
うん
まあ、物理的なこともあるけども、それ以上に多分、まあ、内容とかやってることにあまり、こう、同意ができなかったっていうような、
そうなんです。
だったんですよね。
そうですね。共感が持てないと、やっぱり、離れていくというか、で単になんか金儲けしようぜ、みたいなのって、やっぱり、まあ、人によるんでしょうけどね。
はい。
まあ、それで、儲かればいいんですけど、投資競馬のやつ、いや、まあ結構、いくらぐらいかな、なんかまあ80万ぐらいしたやつで、なんか手数料も20万。うん、あ、結構するんですよ。で、なんかそれで20万ぐらいの多分手数料なのかなって思うんですけど。
ああ、なるほどですね。
ただまあね、そうは言っても、そんな売るの結構大変ですからね。
そうですね。坂本先生は競馬にご興味あったんですか？
え、全く興味ない。
じゃあ売るのも大変でしたね。気持ちの上で売るのが大変でしたね。
そうですね。だからなんかあんまそれを別にやりたいと思わないなっていう風になって、ね、自然に足が離れてったみたいな感じですよね。だからやっぱりね、まあ、うん、その志っていうのはやっぱ最初大事だなって思いますよね。うん。
まあ、実際今その言われました、
はい、
ことっていうのは、まあ、ちょっと言い方あれですけど、反面教師のいい典型かなとは思ったんですけれども。
そうですね。
はい。ただ逆に今回のご質問では、同じ志とか目標とかも、たのにっていうことなので、
はい、
理由っていうのはいくつか出てくるかと思うんですけれども、はい、例えばなんですけれども、
はい、
なんとなく目指してる方向も一緒だけど、
うんうん、
で、お互いその、能力も、お互いが認め合う能力があるけど、人間性がちょっといまいち合わないっていうことって少なからずあるかと思うんですけれども、
はい、
例えばそういった時とかって、こういうふうにした方がいいとか、こういうこと、はい、こういうふうに考え方をした方がいいとかっていうアドバイスとかってありますでしょうか？
あ、そうですね。で、最初は、僕、その一緒にする仲間ってすごく大事だなと思ってて、
はい。
で、それ能力も大事なんですけど、能力以上に、やっぱりその志が共有できてるかっていうとこ。
はい。
この方がはるかに大事だなと思ってます。
ああ、志
だって。共有ですね。で、はい、例えば、その、能力はあるけど、まあ、志への理解とか共有っていうのは低い人と、で、志が理解して、まあ、ね、共有してるっていうのもあるけど、能力はちょっと低いなと思う人。
はい。
どっちと一緒にやるかっていう時なんですけど、
はい。
まあ、どっちがいいかっていうところはあるんですが、僕は、志共有してる人と一緒にやった方がいいなと思ってます。
ああ。
例えば、能力が多少低くても。
はい。それは、まあ、なんだか今の二つで究極の選択みたいなところがあるかと思うんですけれども、そこ、能力よりも志を取られるのっていうのは、どういった経緯とか理由があったりされるんですか？
そうですね。能力で取るとですね、確かに仕事はできるんですけれど、結局途中で衝突しちゃうんですよね。
ああ、なるほどですね。うん、
結局その目指す方向性が、同意を得れてないので、
はい。
いや、勝手なことやり出すんですよ。
あ、そうですか。
うん。要は、なんか、明面が勝手なことをやり出すので、あと反発も起こってきますし、
うん。はい。
で、結局そうなってくると、スピードがすごく遅くなっちゃうんですよ。
あ、結果的にいいですね。
結果的に。で、ベンチャーでね、起業して立ち上げたのに、なんか大企業みたいになってるみたいな。なんか、社内調整からやんないといけないみたいな人は。
あ、なるほど、なるほど。ああ、なるほどですね。はい。
3人の会社なのに社内調整が必要みたいな。そんなアホらしい話になってくるわけですよ。
それだったら、そうですね。一人でやった方がマシかもしれないですし。
うん。だからそれだったら、やっぱり、その能力よりも、その志とか理念を共有してる仲間。
はい。
っていうのがまず大事で、はい、うん。で、その人たち、集まった仲間に対してそれぞれ、どういう強みを発揮できるのかっていうのをそれぞれや、ね、適材適所でやっていくっていう方が、はるかにやっぱり、かなっていう形ですね。
あ、なるほどですね。わかりました。まあ、その最初、まあ、能力は 仮にそんなに高くなくても、まあ、同じ志を持てる人たちとか集まっても、それでもこう、先々、例えばステージが上がったりですとか、少しこう、規模が大きくなったりしてきたりすると、やっぱりこう、抜けてきてしまう人っていうのはどうしても避けられないことなんでしょうか？
そうですね。やっぱり事業の、規模が変わってくると、フェーズが変わってくるので、
はい、
当初同じ志共有してても、やっぱり人も成長していくので、
ああ、そうですね。
変化していくんですよね。
はい。
うん。で、私もこれは最初経験して、まあ最初立ち上げた時、まあ創業メンバー5人で立ち上げましたけれども、やっぱりだんだんそのフェーズが変わってくる。
うん。
で、それぞれやりたい方向性が違ってくるんで、
はい。
結果的にはそのメンバーっていうのはまあ1人抜け、まあ1人が結構早めに2、3年で抜けたのかな。で、その後まあ4人でやってましたけど、まあ1人抜けとかなんやかんやしてて、まあ結局7、8年ぐらいしか持たなかったので、
はい。
やっぱり何年かしてくると、まあ最初の3ヶ月でまずいきなり分岐点が、まあ3ヶ月3年って感じですかね。
ああ、その3の数字が。
そうですね。うん。ですね。で、やっぱりその方向性っていうのは変わってくるので、やっぱ事業の規模が変わってくると、あと、ね、ビジネスで求められる能力とかも変わってくるんで、
はい。
それもプレイヤーでよかったのが、やっぱマネジメントやっていかないといけないとかってなってくるんで。
ああ、そっか、そうですね。
うん。そういうのも変化していきますよね。
そうですね。あと、まあ、場合によっては、その、部下の立場でいた人が、今度こう、やりがいを感じて、自分もちょっと挑戦してみたいので、ちょっと独立させてくださいっていうのも出てくるかもしれませんし。
まあ、そういうのもありますよね。
はい。
うん。なんで、やっぱり、そのフェーズで変わってくるので、
はい。
うん、関わっていく人が。
はい。
だその、まあ、離れていくのはもう一定数仕方ないなっていう感じ。
はい。
で、それがただ自分が望まない形で離れられるのは、それはちょっと要注意ですね。
望まない形ですか？
うん。要は、本当離れてほしくないのに、なんか、離れてしまうっていうか。
ああ、うん、なんとなくわかりません。こう。気が合わないからとか、なんか、
うん、
はい。その理由で離れないよみたいなものっていうのは、なんかありそうな感じしますね。
そうですね。今不満が溜まってて、
はい。
ね。うん。なんか自分が最初願ってた会社とちょっと違うみたいな感じで、
はい。
出ていっちゃうっていうのはやっぱり、それは良くないですよね。
そうですね。
うん。ね。前向きななんか理由でね、離れていくのがいいんですけども。
はい。例えば一緒にやってて、まあ、この人とはまあずっと一緒にいい関係で一緒に仕事ができてたっていう人に対する、その、仲間としてのケアみたいなものとか、
はい、
接し方とかの注意点とかって何かあったりするんでしょうか？
あ、そうですね。なんで、やっぱり誰かと一緒にやっていくときは、やっぱり1対1のミーティングを、めちゃくちゃ重視しますね。
1対1いいですか？
1 対1ですね。はい。ワントゥーワンのミーティングっていうんですけど。
はい。
まあ、1対1ですね。で、まあ、もちろん全体で話すのもあるんですけど、やっぱり1対1でちゃんと、話さないと、やっぱり、ね、全員が、人が多いとやっぱ話せない話とかもあるじゃないですか。
ああ、本音の部分とか。はい。
そうですね。やっぱり1対1のミーティングっていうのを、まあ、定期的、まあ、最低でも月1回。
はい。
は行うって感じですね。で、まあ本当に最初のチームできたての頃だったらね、もう、うん、それこそも1週間に1回とか、まあ2週間に1回ぐらいやってもいいかもしれないですね。
うん。うん、で、例えば坂本先生だったらどういうお話をされるとか、どういうことを聞くとかってあったりされるんですか？
そうですね。まあまずは相手のね、現状、ね、仕事での現状もそうですし、あとまあ、まあどういう方向性を目指してるのか。
はい。
で、それに対してどういうふうに今実現してってるのかっていうところを、まあ、ヒアリングしていきますね。
結構、まあ、例えば普通にこう、上司と部下とか、まあ、ビジネスパートナーという関係で、話をしたときに、あ、この人に本音話したくないなっていう人って、まあ、正直、まあ、自分のことを考えるといたりもしてたこともありまして、
はい。
この人の本音を聞こうと思ってこういう場を設けてるけど、ちょっと言いづらいなっていうことが結構、あったりすることだったんです、うんうん、結局、こちらの話はあんま聞いてないとか。
はいはい。
あと、聞いてるふりはしてるけど聞いてないとかですね。
はいはい。
よくテクニック的なところで、なるほど確かに、だけどね、みたいな構文をやたら使ってきて、うん、とかですね。あ、ちょっとこの人あんまり聞く気ないのかな、みたいな、はい。そういうことって結構あったりしたんですけれども、 なんかその坂本先生的に、そのワントゥーワンの時にこれやっちゃいけないとか、これやると、はい、効果が逆効果になっちゃうとかっていうことって何かあったりされますか？
あ、そうですね。それはもう、自分の話ばっかりしちゃうってことですね。やっちゃいけない。
はい。
うん、1時間、例えば1対1でミーティングするとするならば、だいたい45分は相手の方が喋る時間ですね。
60分の中で45分。
はい。
あ、はい。結構多い。
相手に喋ってもらわないといけないんで、はい。で、こちらが伝えたいこととか15分ぐらいで、15分以下ですね。はい。で、お伝えするっていう形で。基本、まあ、相手の話を聞くっていうのがミーティングの目的ですね。
なるほどですね。人によっては、積極的に話をしてくれる人もいると思うんですけれども、はい、なかなかこう、逆に話をするのがあまり慣れてない方とか、ちょっとまだどこまで話をしていいか分かんなくて遠慮してしまってる人とかっていると思うんですけれども、そういう時とかって何かこういうふうにすると、45分ぐらい話してくれるようになったとかっていうやり方とかってあるんでしょうか？
まあ、基本は質問ですよね。
質問ですか？
うんうん。こちらがまあ質問してどう思ってるか。で、はい、あと、質問で返ってきた答えに対して、絶対に否定をしないっていうことですね。
ああ、はい。
うん。否定をされてしまうと、はい、ね、さっき、森川さん言ったみたいに、嫌な気分になったりとか、
はい。
あ、この人になんかあんま言うのやめようってなっちゃうので。
ああ、はい、そうですね。
うん。
確かにそうですね。それですごく思い出したんですけど、否定をしちゃいけないっていうのは多分、その相手の人も知ってたと思うんですね。
はいはいはい、
本かなんかで読んだと思うんですけども、でも結局否定してるのと同じこと言ってるよねとか、
はいはいはい、
確かになんとか、しかしみたいなことを、もう4、5回繰り返されると、もうその確かになんとかいらないよみたいに思っちゃってる。なんか結局その話聞いてるのか、自分の言いたいことだけをこう押し付けようとしてるのかが、聞いてるこっちが分かんなくなってしまったっていうことが結構あってですね。
はい、はい。はい。
そうするとだんだんこう答えていくのが、あ、この人は結局こういうことを僕に言わせたいんだろうなっていうことを、100点のその答えが見えてくるんですね。
はい、はい。はい。
で、それは自分の本音とは全く違うことで、なんかこの会社の発展のために頑張りますみたいな、心底これっぽっちも思ってないことを、あ、この人はそうやって言わせて合意を取ったっていうふうにしたいんだろうなっていうのが見えてきちゃってですね。はい。
うんうん、
あ、じゃあ、それ言えば解放してくれるんですね、みたいな感じで。
はい、はい、
はい。あって、結構、その急場をしのいだっていうことがあってですね。うん、
はい、はい。
なんかそういうのって、意外にありがちかもしれないなっていうのをですね。
そうですね。だから、その仲間とやると自分がリーダーとして、ね、やるときは、やっぱ相手の話をまず聞いてあげて、否定、絶対しない。
はい。
で、まあ、否定しないから、いろいろ本音を話してくれるっていう感じ。
はい。
相手がどこを目指してるのか、ね、その会社の目指す方向とね、相手が個人として目指してる方向がちゃんと一致してるのか、
はい。
で、一致してないんだったら、じゃあ、で、一致してないのを否定しちゃう権利はないわけですよ。
あ、なるほどですね。はい、はい。
こちら側もね、相手の人生ですから、
はい。
うん、なんで、まあ、その一致点がどこに落とし込めるのかっていうのを、まあ、話し合っていくっていう形ですよね。
なるほどですね。まあ、同じ会社の中で、働くのか、それともこう、所属は別々だけれども、いいビジネスパートナーとして、プロジェクトベースで組んでいくとか、
うん。
そういう感じでしょうか？
まあ、そういう感じもありますよね。はい、で、まあ、あと、まあ、そのね、まあ、結局調整してやらせてても、限界が来るので。
はい。
うん。なので、その人が、まあ、本当ね、会社の中でどういうふうな、ね、キャリアを実現していきたいのか、あるのか。
はい、
まあそういうのとも含めて、まあ本音を引き出していくっていうのが大事かなというところですね。
うん、なるほどですね。まあ、お話聞いて確かにすごい大事だなと思ったのが、相手の人生を否定する権利がないって、はい、確かにそうだなと思いまして、
はい。
まあ、会社によってはですね、それが逆に会社の文化になっているようなところもあると思うんですよね。軍隊みたいなところも、上が白って言ったら黒でも白みたいな。
はい、はい、はい。
はい。まあそういう会社はそういう会社でいいと思うんですけれども、多分一部のその体育会系のノリで突っ走れる人しかそういう会社では幸せ感じられないのかなと思いまして、まあそういう会社で幸せ感じられればすごくいいとは思うんですけれども、ただやっぱり万人がこう働きながら幸せを感じる職場を作るって考えたときに、 相手の方の人生を尊重するっていうことってすごく大事だと思ったんですね。まあ、仮に自分と真逆で、自分が理解できないような価値観とか考え方とか方向性を持ってたとしても、その人がその年齢にそういう思いにたどり着くまでに、いろいろ経験してきたこととか過去の経緯があって、それって多分その人にとってすごく大事なかけがえがない時間だったと思うんですね。
はい。
それをなんか安易にこう、自分の会社の都合だけで否定するのって、まあ、オーバーに言うとすごい失礼な話というかですね。
うん。そうですね。
はい。
会社の上司と部下は別にね、王様と奴隷ではないので。
はい。
うん。ね、上司に、とか会社にその人生を束縛される理由はないので。
はい。
うん、あくまでね、自分の時間を提供してあげてるので。
はい。
そのスタンスが持てるかどうかは大事ですね、
うん。そうですね。そう考えますと、まあ、仮にその同じ志で始めて、自分が立場的にリーダーで、相手が、まあ、従ってくれる人とした場合でも、逆にリーダーの方は、相手の方の人生にとって自分がどういうふうな貢献をこのビジネスとか会社を通してできるのかっていうことを考えなきゃいけないので、リーダーの方って結構大変だなっていうのを、まあやりがいがある大変さだと思うんですけれども、はい。
やっぱりそこが要求されますよね。
うん、
で、やっぱり自分のエゴだけだと、やっぱり人はついてこなくなってくるし、
うん、
自分にエゴがあるように、その関わるパートナーとか部下の人にもエゴがあるわけですよ。
はい。
で、そのエゴがどういうエゴなのかっていうのをちゃんと聞いてあげるっていうのがまず大事なんですね。
聞いて多分こう、反論せずにこう、理解をまずするっていうところが大事なんですかね。
そういうことなんです。で、そこをまずやらないと、
はい。
いきなりこっちの主張だけ、ああせいこうせいという主張を言っても、
はい。
そんなん聞きたい人ってあんまりいないわけですよ。
ああ、そうですね。わかります、わかります。
で、みんなやっぱり自分の話を聞いてくれる人っていうのがいい人だと思うので。
はい。
うん。だから、まずはリーダーの仕事ってのは話を聞くっていうことなんです。
はい。
一番大事な仕事は。だから、その志とかもね、途中最初変わってきたとかっていうのも、で、人の心とかっていうのは結構移ろいやすいので。
はい。
変わっていくんですよ、みんな。
はい。
特に成長もしていくし、あと家庭環境が変わったり、結婚したり、子供が生まれたりとかでも変わってくるし、
はい。
ヒアリングをしていかないと、ね、今の現状を聞かないといけないので、だから最低でも1ヶ月に1回のミーティングなんです。
うん。
これを怠ってると、うん、組織がちょっとずつ崩れてきます。
あ、なるほどですね。見た目の数字には現れない、その売上とか粗利益には現れない、崩壊がそこから始まってるみたいな。
そうですね。ちょっとずつ人の心が離れていくってなってきますね。
最初はその同じ志で始めた仲間が離れていくっていう話だったんですけれども、はい。まあ、そこからいろいろこう掘り下げて聞かせてもらいまして、まあ、最終的にはそのリーダーの立場になる人の、まあ、持つべき気質とか、そういうようなお話も、はい、聞かせていただきまして、とても勉強になりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあ、今回の内容があなたの企業の成功のお役に立ちましたら、嬉しく思います。この番組ではあなたの企業のお役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功のお役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、リスナーの皆さん、聞いていただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。